今日は譜面台を出しました。私は読書をするのではありませんからびっくりしないでください。今日はサムエルさんのお話をします。私が実はサムエルです。サムエルみたいな顔してないけどもサムエルと思ってください。僕は生まれはラマタイムゾフィムというところです。さてラマタイムゾフィムといってもちょっとわからないから地図を見てください。地図の中でイスラエルが出てくるはずです。出てきました。は、出てきた出てきた。はい、そこにイスラエルの地図があります。エルサレムがあって、そのずっと北の方にシロというのがあります。犬の名前ではありません。これはね、昔エルサレムではなくてシロというところに神様の箱が置かれ、そこでみんなが礼拝をしていた場所、シロと言います。そこから西の方にだいたい30キロぐらい、その離れたところに僕が生まれました。ラマタイムというところです。僕のお父さんはね、エルカナと言います。そしてお母さんはハンナ、とてもいい名前でしょう。で、サムエルというのは今世界中で何万人といますね。短くなってサムなんていう人もいますけども、でも僕の名前が元祖です。元祖、一番最初にサムエルって付けられたのは僕です。で、短くしてねサムっていうとちょっとね僕はがっかりします。やっぱりサムエルと呼んでほしいのね。なぜかっていうとこれにはちゃんと意味があります。シェムというのはね、名前ということです。エルというのは神様ということです。だから僕の本当の意味は神様の名前。いい名前でしょ、サムエル、神様の名前。でもね、ちょっとそこに言葉を長くすると別な意味になります。シャウルメエールというとね、これは神様にお祈りをして聞かれたという、そういう意味にもなります。僕はこの方が少しかっこがいいと思うんだけどね。なぜかっていうとね、僕のお母さんは結婚して長いこと子供が生まれませんでした。本当言うとね、僕のお母さんともう一人お母さんの友達みたいな人がいてね、僕のお父さんは奥さんが二人いたの。そしてね、その一人目の奥さんのペニンナという人は子供がゴロゴロっといたんだけど、僕のお母さんのハンナには子供がなくてね、お母さんのハンナはもう悲しくて悲しくて、神様いつでも子供を与えてください、私に子供を与えてくださいといつでもお祈りをしていました。そんなことを知っているもう一人のお嫁さんのペニンナはね、意地悪をしてね、あなたはね神様から愛されてないからね、子供がないんだよって言ってね、あっかんべーっとしていました。だからお母さんはますます悲しくなってね、神様どうぞ子供をください、子供をくださいってお祈りをしました。ある時お祭りの時にシロという神様の宮に行って、そしてみんなと一緒にお祈りをしました。けれどもいつまでたってもお母さんはお祈りをやめないで、朝から晩までみんながいなくなっても教会に残って、そしてお祈りをしていました。その時に教会の先生のエリ先生、昔はね教会の牧師さんじゃなくて祭司と言ったんだけど、その祭司のエリ先生が、あなた少しおかしいんじゃないの、女のくせ、ちょっと女、そういうことは言っちゃいますよね、昔は言ったんでしょうけどね、酔っ払ってるんじゃないのって注意をしました。お母さんはびっくりして、先生私は酔っ払ってなんかいません、私は悲しいだけです、どうしても子供が与えてほしいと思ってずっとお祈りをしてるんです。もうそのうちにあんまりお祈りしてお祈りしてお祈りしてお祈りしてくたびれちゃって声が出なくなっちゃって、声が 口だけ動いてね、声が出なくなっちゃって声が枯れちゃったくらいずっとお祈りしてたんです。それを見たエリ先生はごめんごめん、ね、え空気を測ってもちゃんとアルコールは出ておりませんでした。あなたは酔っていませんね、ごめんなさい。私は牧師のくせにね、本当にあなたのことを見誤って、本当にだらしの、もう本当に情けない牧師です、ごめんねと言って謝って、それから真剣にお母さんと一緒にお祈りしてくれて、もう大丈夫、あなたには子供が与えられるから安心してお家に帰りなさい、それでお母さんは家に帰ったんですって。でもね、その時にお母さんはお祈りしたんですって。神様、もし私に子供が与えられたら、その子供をあなたのお仕事のために一生お捧げします、それで僕が生まれたんだって、だから僕はね、神様のお仕事を一生するように生まれた時から決められていたんだって。ちょっと嬉しいような、でもお母さんとさよならしなくちゃいけないと思って寂しいような、そんな気持ちでその話を聞いていました。僕はね、6歳になりました。6歳ぐらいまでずっと僕はお母さんのおっぱいを飲んでました。みんなの中で6歳ぐらいまで飲んでる人います？あんまり最近はいないね。みんなは1歳か2歳ぐらいで離乳食ってのあるんだけどね。だけど僕の時はみんな6歳ぐらいまでおっぱい飲んでたんだよ、ね、それでちょうどそれが終わる頃、もうパンとかね他のもので食べる頃、お母さんが、サムエルいらっしゃい、はい、僕が言ったらね、お母さんがちゃんと座り直して、サムエル、前からずっとお話してたでしょ、あなたは神様が与えてくださった特別な子供だから、これから私がシロというところに連れて行って、そして神様のお仕事のために献身をしなさい。え、献身って何？それはね、あなたの体を神様のお仕事のために全部捧げてしょ。僕が捧げられちゃうの？何をするの？そう、神様に喜んでいただけるいろいろな宮のお手伝いをしたり、神様のお言葉を語ったり、そういうことをするんだよ。お母さんは言いました。僕そんなことできないよ。でもね、神様がきっと力を与えてくださるから大丈夫だよ、一緒に行こうね。僕ははいとしか言えないから、はいと言いました。それでね、ラマタイムから城までずっと旅をしてきました。30キロというとね、朝早く起きて夕方着くぐらいの、そのくらいの遠いところです。テクテクテクテク歩いてきました。でお母さんが何を連れて行ったかというとね、大きな牛一頭、それから麦の袋、それからブドウ酒大きな一袋、それを全部持って、これを、献金じゃなくて、昔は献金ってなかったの、献品って言いました、献品してね、そしてこれからサムエルを捧げるに行く、そして城に着きました。そして城に着いたら、ひげを生やしたところのエリという祭司さん、先生が出てきました。お母さんはエリ先生にこんな話しました。エリ先生、こんにちは。私のこと覚えてますか？私はハンナと言います。7年前、ここでね、ずっと夜遅くまでお祈りしていたあの女のハンナです。神様はお祈りに応えて、私に赤ちゃんをくださいました。これが、その時の赤ちゃんです、サムエルです。もう大きくなりました、6歳になりました。もう私のお乳は飲まなくてもいいから、先生のところに預かってください。サムエルは相当おじいさんです。預かると言ってもね、 うちは保育園じゃないからと言いました。でも先生何とかお願いします。はいはい、わかりました。この子が神様のお仕事ができるように先生よくしつけてください。悪いことしたらめっと言ってあげてください。お尻ペンペンしても構いません。それからやることをちゃんとお仕事を教えてください。神様のお言葉も教えてください。はい、わかりました。おむつはありませんか。もうおむつは取れています、大丈夫です。じゃあよろしくと言ってね。そしてお母さんはサムエル、これからこの先生がお父さん、いやお父さんというとちょっと年取ってるから、あなたのおじい様ですよ、よく言うことを聞くんですよって言ってね、スタスタスタとさよならも言わずに行っちゃいました。僕はねお母さんの後ろ姿を見てお母さんって泣こうと思ったけども、僕は男だ、泣かないぞってね我慢をしました。それからサムエル、エリ先生のところにね、でっち奉公みたいに、はい、でっちって分かんないでしょうけどね、ともかく奉公することになりました。何をするかっていうとね、まず神様の宮の周りのお掃除をしたりね、夕方になるとランプをつけたり、それからいろんなお手伝いをするようになりました。それをね献身者っていうんだそうです。僕はちっちゃな献身者になってお仕事をしました。時々ねもうお母さんって言いたくなったけれども、それはテントの後ろの方で誰にも分かんないように言って、そして、一生懸命泣かないように頑張りました。そのうちに1年経ちました。1年経つと待ちに待ったお母さんの面会日です。面会日なんてのはないんだけどね、でもお母さんが1年に一度、お参りにやってくるわけ。お母さんがいつ来るかな、いつ来るかなと思ってると、向こうの方からお母さんがやってきました。何か大きな風呂敷包みを背負っています。お母さんが、サムエル、サムエル元気だったかい、お母と言うんだけど、そういう顔してお母さんって言いました。そしたらお母さんがね、その包みを、風呂敷包みを開いてくれました。中に何が入っていたと思う。ケーキが入ってましたと聖書に書いてないけども、そうだと思いますね。昔のケーキってのはちょっと硬いケーキだったと思うけど、ともかくケーキが入ってました。それから、洋服じゃなくて上着が入ってました。僕はね6歳から7歳までずっと伸びてね、ちょっとね裾がこう、手がこんなになっちゃってね、短くなってたんだけど、その上着を着てみたら僕にぴったりだったのね。お母さんちゃんと僕の背丈を分かってたんではないかと思うね。それから下着も持ってくれました。それが一番嬉しかった。それからまたお母さんはお祈りをすると、さよならってあっさり言っちゃいました。それから僕はまた1年就業しました。それがずっと繰り返して、僕は12歳ぐらいまでずんずんと大きくなってきました。神様のお宮っていうのはとても楽しいことです。みんながね喜んで礼拝にいらっしゃるから、みんなと一緒に賛美歌を歌ったりお祈りをしたり、とても楽しいんだけど、困ったことが一つありました。それはね、悪い先輩がいたんです。エリ先生の子供、ホフニとピネハス、名前はいいんだけど、そして人々の前で神様の礼拝の司会をしたり賛美を指導したりするときはとってもかっこいいんです。はあ、僕も大きくなったらああいうふうになりたいなと思う、みんなのヒーローみたいな人でした。だけどね、ホフニとピネハスは別な顔がありましたね。みんなの前ではこうしてね立派に振る舞ってんだけど、夜そーっとどっかへ出かけて、そして帰るときはこんな風になって、こんな風になって、ういなって言ってね帰ってくるんだよ。 僕はそれ見ちゃった。幻滅。あんな立派なね、人の前では先生先生って言われてはね、みんな見てないところではね、お酒飲んで酔っ払ったり、それから神様の宮にはね、綺麗な女の子がゴロゴロゴロじゃなくたくさん来てました。そのうちの一番可愛い可愛い子ちゃんを捕まえてね、仲良くなったりして、なんとなく気持ちが悪い雰囲気ね、そんなことがたくさんありました。いや困ったなと思ったけど、お母さんはこう言いました。よその人のこと見るんじゃないよ、神様だけ見てなさい、エリ先生の言うことだけ聞いてなさい、他の人がみんな悪いことしたって真似しちゃいけないよ。お母さんはちゃんと分かってたんだね。だから僕はそんなことを見ても真似しようとは思いませんでした。一生懸命神様に従っていこうと思いました。でもね、もう一つ分かんないことがありました。それはエリ先生の態度です。エリ先生はね、時々ホフニとピネハスを捕まえて、ホフニ、ピネハス、お前たちは夜何か悪いことしてるだろう、いろんな人たちから噂を聞いてるぞ、そんなことをして神様の御用をしたり先生先生と呼ばれるのは良くないよ、やめなさい。でもホフニとピネハスはそう言われてもへーんってな顔してました。全然言うことを聞かない。でも僕には分からなかった。エリ先生が本当に厳しいんだったら、お前は教会の先生をやめなさいって言えばいいのにと僕は子供ながらに思いました。けれどもよくわからない家庭の事情がきっとあったんでしょうね。ともかくエリ先生はちょっとだけ厳しかったけど、あんまり厳しくはありませんでした。ある夜のことです。僕がね、いつもの神様の宮のすぐそばにあるちっちゃなテントで寝ているときに、くっすり寝静まって、ビッなんか静かになったとき、サムエル、サムエルと声が聞こえた。僕はパッと起きてね、あ、これはエリ先生がお呼びだと思ってね、タッとかけてって、エリ先生、僕のことお呼びですか。エリ先生はもうその時はもう目が見えなくなっちゃってました。おじいさんになって、僕は呼ばないよ、それは何かの間違いだろう、部屋に帰ってお休みと言いました。はい、すみませんでした、じゃあさようなら、お休みと言って僕は自分のテントに帰りました。しばらく打とうとしていると、サムエル、サムエルって声が聞こえました。はいって僕は起きて、またエリ先生のところに行きました。先生、お呼びですか。僕は呼ばないよ、帰ってお休み。また帰りました。また寝ていると、サムエル、サムエルって声が聞こえました。僕はまた急いで飛んでいきました。3回目だったもんですから、エリ先生もこれはきっと神様がお前のことを呼んでるに違いない、今度は聞いたらその場所できちんと座り直して、しもべは聞いています、主よお話しください、そう言いなさい。はい、わかりました。僕は自分のテントに戻って、今度は上着を着たまま待ってました。そしたらまた声が聞こえました。サムエル、サムエル。ここでクイズです。神様はサムエルの名前を何回呼んだでしょうか。今答えなくていいです。礼拝が終わってから私のところに正しい答えを与えた人にはささやかなプレゼントを差し上げます。当たっていたらです。大人はダメです、子供だけ。はい、 そしてサムエルは言われた通り、主よお話しください、しもべは聞いておりますと言った。そしたらその声が続きました。サムエル、これから私はエリとその子供たちに罰を与える。あの人たちは主の皆を汚すような悪いことをしたからだ。お父さんのエリもそれが分かっていながらそれを止めなかったからだ。だからエリもホフニもピネハスも滅ぼしてしまう。そしてお前をこれから神の言葉を語る預言者という仕事につける。それで神様の言葉が終わりました。サムエルは恐ろしくなってね、先生のところ行こうか行くまいかと思ったけど行かないで、その時は寝てしまいました。朝になってお掃除をしている時にエリ先生が来ました。サムエルや、昨日どうだったかね、何か聞いたか。はい先生、ちょっと言うのが怖いんですけど。言いなさい。私は言われた通りのことを言いました。そしたらエリ先生は、それは神の言葉だ、その通りでいいんだ。でもエリ先生の顔はとっても寂しそうでした。それからね、不思議なことが起きたんだよ。周りの人たちがみんなね、サムエルさん、この問題はどうしますか、教えてくださいって相談に来るようになったんです。ある時にはあっちでお話してください、こっちでお話してくださいって呼ばれるようになりました。僕はその時からあちらこちらでお話をするようになりました。神様のお話をする人を預言者って言うんだけども、あ、人々はイスラエルに預言者が生まれたって、その噂が全国に広がっていきました。というのはね、理由があったんです。モーセさんという偉い人が来たその後、神様のお言葉をお話をする人がいなくなってしまって、みんなは勝手に神様のお言葉が分かんないからこれがいいだろうと思って勝手なことをしていました。もうイスラエルの社会はめっちゃくちゃでした。悪いことをしたり喧嘩をしたり、めちゃくちゃな社会が生まれていました。でもこの時からみんなが神様の声を聞いて従っていこうというふうに、イスラエルの人たちが全部が変わってきました。というのもね、神様がお話をしてくださる、そして私がそのお話をみんなに伝えたからです。それ以後ね、僕は毎朝少しいつもより早く起きて、こうやってお祈りをして、主よお話しください、しもべは聞いていますと毎日お祈りをするようになりました。神様はその時のようにね、耳で聞こえるようには毎日はお話しくださらなかったけれども、これが正しい道だ、これを歩きなさいということはちゃんと教えてくださるようになりました。だから人々がみんな神様の声を聞くようになったんじゃないかと思います。お話終わります。役に立ちましたか。はい、それでは今日サムエルさんが言った言葉をもう一度みんなで繰り返してみましょう。一番最後の金言です。主よお話しください、私が言いますからついてきてください。主よお話しください。はい、しもべは聞いております。続きます。主よお話しください、しもべは聞いております。全部はい。主よ、もう一度3、はい。 主よお話しください、しもべは聞いております。ついでに聖書の場所も覚えましょう。第1サムエル 3-10、 第1サムエル 3-10、 イエス様はいつでもお話しくださいます。私たちが聞く姿勢と聞く時間を持ちましょう。お祈りいたします。神様、神様のお言葉が語られなくて、イスラエルの社会がみんな好き勝手なことをしてめちゃくちゃになっていた時代に、神様はサムエルという預言者を立てて国をまっすぐに変えてくださいました。私たちの時代にも神の言葉が聞かれなくて、みんな自分でこれはいいだろうと思うことをしていますけれども、私たちは聖書という神の言葉が与えられています。御言葉をしっかりと聞いて、これを分かって、これを覚えて、これに従っていく私たち一人一人としてください。主イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。